障害学習通信ライフロングラーニング国見町教育委員会障害学習課観月台文化センター電話 585-2676 ファックス 585-2707 E メール shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp 遊びを通して学びや体験を。国見っ子わんぱく広場。今年も国見っ子わんぱく広場が開所しました。小学1年生から3年生の児童74名が参加し、元気いっぱいに活動がスタートしました。5月25日の第1回活動では、パカポコポコレースや、キューマス鬼ごっこなどの遊びを行い、3年生がリーダーとなって楽しく活動しました。パカポコポコレースの様子の写真が掲載されています。キック、走って、楽しい時間。少年仲間づくり教室、サッカー教室。少年仲間づくり教室、サッカー教室が6月1日に福島ユナイテッドスポーツクラブの皆さんを講師に迎え、和の大総合運動場で行われました。32人の教室生が参加し、試合では点数を競いながら元気いっぱいにボールを追いかけていました。全員がキーパー、手をつないでゴールを阻止のキャプションのもとに、サッカー教室の様子の写真が掲載されています。町長とのお話し会、国見観月台カレッジ全体学習。5月31日に行われた町長とのお話し会では、国見町子育て応援パッケージの紹介とともに、人や自然や食料生産など、町の良さに目を向けて、町民一人一人を大切にする行政や町づくりをテーマに、参加者と町長がコミュニケーションを図りながら意見交換を行いました。町長と意見交換をする受講生の様子の写真が掲載されています。コーヒーをより豊かに楽しむために、町民講座コーヒー教室。町民講座コーヒー教室が6月10日と24日に行われ、20名が参加しました。福島市のアグリコーヒー店主の市沢修光さんを講師に迎え、産地での栽培や精製の様子を動画で見ながら説明を受けました。また、抽出方法や精製法による味の違いを体感し、参加者は身近な飲み物であるコーヒーについて理解を深めました。ペーパードリップで丁寧にコーヒーを入れる参加者たちの様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子ども司書講座が開講しました。子ども司書講座の開講式が6月8日に行われ、受講生4名が参加しました。第1回講座では、図書館司書から専門職の仕事の話とカウンターでの仕事を体験しました。受講生はメモを取りながら熱心に話を聞き、図書システムを使用した業務体験では落ち着いて操作していました。図書システムを操作する受講生の様子の写真が掲載されています。大人の文学講座、21世紀に生きる宮沢賢治2。大人の文学講座、21世紀に生きる宮沢賢治2が6月19日に開催し、26名が参加しました。高野康夫先生、福島大学名誉教授を講師に迎え、賢治講演林をテーマに講座が行われ、参加者は真剣な表情で耳を傾け、物語への理解を深めました。メモを取りながら真剣に聞く受講生の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。国見町長杯スポーツ大会が開催されました。国見町長杯スポーツ大会が4月21日に開会し、5月26日まで全12種目が和の大運動公園などの 各体育施設で開催されました。今年度から新種目、ニュースポーツが新設され、クロリティを実施し、参加者20名が優勝を争いました。6月4日の表彰式では、入賞者が町長と町体育協会長から表彰を受けました。ニュースポーツのクロリティに挑戦する参加者の様子の写真が掲載されています。町民登山、過労山。町民登山が6月16日に行われ、参加者22名が過労山を楽しみました。頂上手前の急な登りを越えると、太平洋から蔵王や半田山を一望できる頂上の過労神社へ到着。穏やかな風が吹く中、頂上からの眺めを堪能しました。下山後は過労の湯で昼食をとり、入浴するなど、疲れた体を癒して帰路に着きました。写真。山頂で集合写真。写真終わり。国見町観月台文化センター開館30周年。国見町合併70周年記念事業。観月台クラシックス。松田カノンピアノリサイタル。日時。10月12日土曜。会場午後1時30分。開演午後2時。場所。観月台文化センターホール。チケット販売。観月台文化センターで販売中。全席自由。一般、前売り2000円。当日2500円。高校生以下1000円。松田カノンさんの横顔を捉えた写真が掲載されています。コピーライト、綾子山本。
町の情報ボックス。お知らせ。町職員の募集。町では令和7年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。町民の幸せを実現するため、町民目線で考え、新たな一歩を踏み出す勇気ある職員を求めています。一般事務、行政、社会人経験者。募集人員、若干名。受験資格、昭和54年4月2日以降に生まれた方。学歴要件なし。募集期間、7月17日水曜から8月16日金曜まで。郵送の場合は8月13日火曜の消印分まで。一次試験日、9月22日日曜。試験会場は福島県自治会館、福島市中町8番2号。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次、職務能力試験、職務適応性検査。二次、面接。申し込み用紙請求。総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合。社会人経験者採用試験申し込み用紙請求と手書きし、120円切手を貼った自分宛ての返信用封筒、角型2号を必ず同封。問い合わせ、総務課庶務係、電話 585-2112。 伊達地方消防組合職員募集。令和7年度採用の伊達地方消防組合職員の採用試験を実施します。職種、消防理員、募集人員、若干名、受験資格、平成12年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方、性別、学歴は問いません。募集期間、7月17日水曜から、8月16日金曜まで。一次試験、9月22日日曜。申し込み。受験申し込み書は消防本部総務課で配布します。消防組合ホームページからダウンロードも可能です。必要事項を記入の上、消防本部総務課まで持参、または郵送により申し込みしてください。 問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部総務課、電話 575-0180、 QR コードが掲載されています。水生生物調査に必要な教材を無償提供。福島県環境創造センターでは、身近な河川などでの水生生物による水質調査を通じて、水環境に親しんでもらうため、毎年せせらぎスクール推進事業を実施しています。市民団体などに参加を呼びかけ、申し込みした団体に対して、水生生物調査に必要な資材を無償で提供します。詳しくはホームページをご覧ください。問い合わせ、福島県環境創造センター、電話 0247-61-6129、QR コードが掲載されています。求職者支援訓練。ハローワーク福島では、再就職へのステップとして、職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース、給付金制度があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当、電話 534-4121、QR コードが掲載されています。国道4号の道路計画に関するアンケート。国道4号、白石市西川から大平森合の道路計画検討に関する第2回アンケート調査を実施します。皆様のご意見をお聞かせください。詳しくは QR コード、または本紙と合わせて配布している調査票の返信用はがきで回答してください。問い合わせ、仙台河川国道事務所調査課、電話 022-248-0048、 メール thr-dourotyusa@ki.mlit.go.jp、 QR コードが掲載されています。国民健康保険限度額適用、標準負担額減額認定証の更新。現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降も認定証が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。なお、8月中に更新手続きをしないと、8月1日から適用されなくなりますので注意してください。申請場所、保険課国保係。申請期間、8月1日木曜から随時受付。持参するもの、現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証、新規申請の場合は不要。認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証、個人番号がわかるもの、通知カードまたはマイナンバーカード、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証とは、入院や高額な外来診療を受ける際、医療機関などに保険証と合わせて提示するもので、窓口で支払う金額が自己負担限度額までに抑えられます。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 後期高齢者医療被保険者証の更新。後期高齢者医療の被保険者証は毎年8月1日に更新されます。現在お使いの被保険者証、オレンジ色は7月31日で有効期限を迎えるため使用できなくなります。新しい被保険者証、ピンク色を7月末までに郵送しますので、8月1日以降に医療機関を受診する際は、 必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。有効期限が切れた被保険者証は、ハサミ等で裁断し処分してください。マイナンバーカードと被保険者証の一体化により、12月2日付で被保険者証は廃止となりますが、7月下旬に郵送する新しい被保険者証、ピンク色は、記載内容に変更がない限り、そのまま有効期限の7月31日まで医療機関などで使用できます。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 不動産取得税の軽減制度。住宅用土地を取得した場合や、県内に3世代以上の方が同居または近居する住宅を取得した場合、一定の要件を満たしていれば、申請により土地または住宅にかかる不動産取得税が軽減されます。詳しい内容や申請方法は担当まで問い合わせください。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部課税第一課不動産取得税チーム。電話 521-2694。結婚世話焼人月例相談会。町では結婚について心配や悩みを抱えている人を支援するため、結婚世話焼人による相談会を開催しています。相談は無料で秘密は厳守します。ぜひ相談ください。日時、7月28日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。福島ユナイテッド FC vs FC 琉球。福島ユナイテッド FC 国見町ホームタウンサンクスデーに、国見町在住の在勤在学の方も対象、50組100名様を無料でご招待。日時、8月17日土曜、18時キックオフ。会場、東方みんなのスタジアム。申し込み、QR コードを読み込み、申し込みフォームからご応募ください。スタジアムには様々なグルメが大集合。ぜひご来場ください。申し込みはこちら、QR コードが掲載されています。今月の納期限は7月31日水曜。徴税等の納付は口座振替が便利です。固定資産税第2期。問い合わせ、税務課課税係。電話 585-2778。税務課収納係。電話 585-2780。国民健康保険税普通徴収第1期。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 介護保険料普通徴収第1期。問い合わせ、福祉課長寿介護係、電話 585-2125。 振替口座の預金残高を前日までに確認してください。再振替は行っておりませんのでご注意ください。徴税や上下水道使用料は、コンビニやスマホ決済アプリからも納付できます。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトから次の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。クレジットカード、インターネットバンキング、口座振替、ダイレクト方式、ページー。固定資産税第1期、軽自動車税、種別割、前期、全すべて、超県民税、普通徴収第1期の納め忘れはありませんか？督促状が届いてしまったら、放置せず、直ちに内容を確認しましょう。道の駅国見厚かしの里。 サマーフェスタ開催中。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。 国見の民話カルタ第15回、嫁の亡霊。背を向けて葬式手伝う嫁は幽霊。昔ある家でお嫁さんが亡くなり、そのお葬式に大勢の人が集まったそうです。するとその家のお姑さんが出てきて、台所に立ち、集まった人たちに、あれしてほしい、これしてほしいと注文をつけていました。いつの間にか人々に混じって台所に立っている人がいます。それは亡くなったはずのお嫁さん。気がついた人はゾッとして、すぐには声が出せません。やっと声を絞り出して、お嫁さんの幽霊が出た、幽霊だ、と悲鳴を上げると大騒ぎになりました。その悲鳴を聞きつけて飛んできたのがお姑さん。幽霊の後ろ姿を一目見るなり、ぐっと目を向き、こら、なんで姿を現した、誰に恨みがあるんだ、と怒鳴りました。すると幽霊の姿は見る間に薄れ、ぼわんと消えてしまいました。後ろ姿のお嫁さんの幽霊と驚く人たちが描かれた背のカルタが掲載されています。
8月の休日当番医。診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。4日日曜、医療法人上保原内科、立志保原町上保原あざ大木田 8-1、 電話 575-3800。 11日祝日、ミツバチ痛みと眠りのクリニック、立志宮前 29-1、 電話 572-5328。 12日休日、医療法人村上医院、立郡国見町、大麻藤田あざ北 11-1、 電話 585-2152。 18日日曜、医療法人上岡クリニック、立志良善町掛田あざ中町 11-1、 電話 586-1318。 25日日曜、医療法人長江クリニック、立志保原町あざ中村町 30-1、 電話 575-1118。 休日救急歯科診療。日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。5月21日から6月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。木村そよちゃん、ゆうやさん、ことのさん、大阪。菊池せなちゃん、ケントさん、夏美さん、石本東。結婚おめでとう。柳川修一さん、古内明子さん、小林。お悔やみ申し上げます。鈴木津也さん、78歳、中部。鈴木幸男さん、79歳、山崎高野。安倍昭一さん、95歳、錦町。松浦秀夫さん、71歳、大木戸。富永和子さん、88歳、錦町。山木武司さん、74歳、藤田宮前。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年5月31日現在。住民基本台帳人口。前月比、人口8156、前月比マイナス14、男 3936マイナス5、女4220マイナス9、世帯3380マイナス3、転入9マイナス32、転出14マイナス15、出生1プラス1、死亡10マイナス4。7月、国見カレンダー。7月、9日火曜、広報国見7月号発行。5歳児健診、子ども移動図書館1年生。10日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。11日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。高校入試対策講座2。12日金曜、生き生きサロン第8体育、午後1時30分から。13日土曜、少年仲間づくり教室、キャンプオリエンテーション。14日日曜、県民スポーツ大会。15日月曜、海の日。16日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から。子ども移動図書館、4年生から6年生。17日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会、大人の文学講座。18日木曜、生き生きサロン第2、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。19日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。子育てリフレッシュ教室、高校入試対策講座2。20日土曜、夏休み学習、高校入試対策講座3。21日日曜、高校入試対策講座3。22日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から、夏休み学習会。23日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から、夏休み学習会。25日木曜、生き生きサロン大江田、午前10時から、生き生きサロン泉田中、午後1時30分から、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで、3ヶ月時、9ヶ月時検診、国見っ子わんぱく広場、野外活動、ブックスタート、高校入試対策講座、3、26日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から、生き生きサロン光明寺、午後1時30分から、子ども司書活動、国見幼稚園預かり保育お話し会練習、高校入試対策講座、3、27日土曜、ペアレントトレーニング、高校入試対策講座、3、28日日曜、結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。29日月曜、生き生きサロン高木、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。スイミング教室、青少年育成事業、ゴミ拾い大作戦。30日火曜、スイミング教室。31日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。子ども司書講座、活動、図書館見学ツアー、スイミング教室。8月、1日木曜、生き生きサロン束の目、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。 国みっこわんぱく広場、夏祭り、スイミング教室。2日金曜、国みっこわんぱく広場、夏祭り。3日土曜、子育てリフレッシュ教室、囲碁将棋体験教室。5日月曜、観月台文化センター休館日。
夢に向かって第27回、幸せを与えられる人になりたい。赤間彩香さん、建北中3年。私の将来の夢はウェディングプランナーになることです。テレビドラマがきっかけで興味を持ち、なりたい職業の授業で調べたら、人を幸せにする素敵な仕事だと思ったからです。私はバレーボール部の部長で、先日最後の中退連が終わり、部活動は一区切りしました。振り返ると、顧問の先生やチームメイトに支えられて、あまり部長ということを考えすぎずに、のびのびプレーすることができました。高校でもバレーボールを続ける予定なので、チームメイトと協力し合いながら、目標に向かって努力していきたいです。部活動が終わった今は、受験に向けて少しずつ勉強時間を増やしています。勉強するときはスマートフォンの電源を消して集中できるようにしています。夢が叶ったら、任せてよかったと思ってもらえるプランナーになりたいです。その人にとって特別な日を一緒に作っていく仕事なので、信頼される人にならないといけないと思っています。嘘をつかないことや約束を破らないなど、基本的なことを守りながら、バレーボールで学んだ協力し合うことを心がけて、これからも自分を成長させていきたいです。赤間彩香さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第36回、優しさの心持ち。もうちょっと低めに、キャッチャーは座ってるから。あ、いいっすね、そんな感じ。人生初の始球式に向けた当日の付け焼き刃的な練習が始まる。会場に着くや否や、高橋宏会長や役員の皆さんをはじめ、お父さんお母さんたちに挨拶しながら、それとなく初めて感を伝えると伊藤孝道さんが、練習しますかと誘ってくれる。神降臨だよ、本当に。僕、心の中で拝みましたもの、伊藤様って。あれは5月下旬、障害学習課長が、始球式8時30分からと、黒々と対処した付箋を貼った案内状を持ってくる。そして言う、事務的に、国見ソフトボールスポーツ少年団長杯の始球式で投げてくださいと町長に伝えてほしいと言われたので伝えますと。この大会はソフトボールスポーツ少年団のお父さんお母さんたちの手作りの大会で、県北地区からたくさんの子どもたちが参戦。昨年感動した大会だから今年も行こうとしてたけど、何？始球式？僕投げるの？教育長じゃダメなの？ダメです。町長をご指名です。と課長。まだ時間があるから一旦忘れよう。で、大会前夜がピーク。ずっと困った困ったのリフレイン。そして冒頭。投球を教わりながら思う。きっと子供たちにもこんな風に教えてるんだろうな。だから子供たちは楽しそうに試合してるんだな、と。自分の子供が卒団しても協力する保護者たちがたくさんいる。部活動地域移行や総合型地域スポーツクラブの原点は、こういった心持ちにあるんじゃないかな。菊池誠。ソフトボール大会の試合の様子の写真と、引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。